皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月3日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は自分さえ良ければ政治の慣れの果てです。連休後半戦に入りましたけども、お元気にお過ごしでしょうか。各地の観光地、結構人が減ってるところが多いですね。もちろん増えてるところもあるんですけども、それはごく少数で減ってるところが多くて、まあ皆さん、その気分的にですね、あるいは現実的な仕事の問題、生活の問題があって、まあ観光はできないというような人も多いんじゃないかと思うんです。しかしですね、観光という言葉の意味をもう一度よく見てほしいんです。あれ、光を見ると書くんですね。物見遊山に行くことが本当の観光ではないんです。光を見るというのは、今まで気づかなかったこと、知らなかったことをはっと気づくということ、知るということ、これが観光ですね。ですから本当にその光が見えなくなった時こそ観光がいるんです。で、何を見ればその光が見えるかっていうのは、これはやってみないとわからないんですね。ふとした人の人情に接した時に光を見ることもありますし、それからなんか先人のいろんな歴史に接した時に光を見ることもあるし、あるいはなんか久しぶりに取り戻した家族や友人との笑顔の中に光を見ることもあるんです。ですから、その光を見るという意味での、すなわち物見遊山ではなくて光を見るという意味での観光はですね、皆さん今ぜひぜひやっていただきたいと思います。特にこれから何をしなきゃいけないのかということを本格的に今日本は考えなきゃいけない時に来ておりますので、ですからその観光の本当の原点がですね、今まさに問われてるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。しかし政治の方ですけども、まあ、全然光が見えないようでありましてですね、第一補正予算通りましたが、結局はですね、なんか官下ろしが不発に終わるらしいんですね。まずその自民党の方はですね、小沢氏が出てきたなら嫌だと、こういうことのようですよ。まあ今回のその官下ろしはですね、まあ、小沢グループ主導でやってきたんですけども、まあ、やっぱその小沢氏がやるんならね、反対だという人たちがいてですね、まあ、80何人揃わないとダメならしいんですが、それが60何人しか集まらないと。で、民主党内でも異論が出ると。まあ、そういうことのようですし。で、さらにまた民主党の中は民主党の中でですね、まあ、官にすり寄ってですね、いいポストを得たいというようなこの政治家がこうたくさんいると。なんかそんなことらしいんですね。ですから、まあ、本当にですね、腰が砕けてしまって、まあ、とりあえず第一次補正予算は、まあ、これはもう緊急のことですから、まあ、すぐ通ったんですけども、これから先はなんか全く展望が開けないようですね。で、官がやってる限りですね、まあ、みんな反対して近づかないんですけども、じゃあ自分がやるという人がね、こういないようですね。なんかこういうの見てますと、本当にソ連の末期、あるいはその江戸時代の末期と全く同じだと思いますね。体制の末期っていうのは、その体制の中からは次を担う人が出てこれないんですね。だから、その、まあ、そこでね、明治維新みたいにこの革命みたいなことがある。あるいはその、今、中東で起きてるみたいに革命みたいなことがあるとですね、まあ、それはそのまま次の新しい政府ができるんですが、今の日本は革命は、これは起きないですね。そうではなくて、南北朝の時と同じように、東京の首都はほとんどこの消滅っていうんでしょうかね。政府があってもほとんどこの誰も顧みなくなるという室町幕府末期の形の様相を私は呈しているんじゃないかなと思うんです。これは世界的にはですね、欧米がまさにそういう状況で、こうなんかシロアリに食われるようにですね、彼らも世界体制を失いつつあるわけですけども、まあ日本の場合はシロアリに食われるというよりもですね、こうなんか水に溶けてしまうようにですね、あるいはそのソフトクリームがですね、この日に当たってこうボロボロに溶けて落ちるような形でなんかなくなっていくという、そんな感じだろうと思うんですね。だから結局どっちの方が徹底的に世の中変わるかっていうと、これはですね、その溶けちゃった方が絶対変わるんですね。その今までの政権交代、あるいはその首相が変わった時のことを考えていただきますとですね、それやっぱり次誰かなってもですね、大したの出てこないわけですよね。適当なこと言ってまた次なるわけですから。だから結局のところですね、その建て替えもですね、中途半端に終わるんですよ。まあ同じようなのが出てきてですね、まあ基本的には、 コップの中、あるいはすり鉢の底のですね、権力闘争やってるわけでしょう。だから、そんなの子を付き合ってるとですね、10年、20年、全く無意に過ぎちゃうわけね。今見てると、要するに誰も出てこないということはですね、やっぱりこの、自分さえ良ければというこの政治の、やっぱり最後の慣れの果てだと思うんですよね。やっぱりその、どんな政治家も、まあそうだと思うんですけども、その、選挙に勝たないとですね、こう当選しない、政治家になれないわけですよね。で、これはその企業で言いましたらですね、利益が出なければ続かないのと同じで、ですからそれはこの政治家である以上の宿命ですね。しかしこの選挙に勝つために政治をやるっていうのは、企業で言いましたらですね、利益を出すために政治を、経済やってるのと同じで、経営してるのと同じで、まあ、ちょっと違うんですね。渋沢栄一王が言っておられるように、ですね、世の中の役に立つことであれば、必ず後で、ちょっと時間はかかってもですね、採算は取れるようになるんだと。いうわけですよね。経営者なんかでもまともに経営やってるところはですね、世のため、人のため、売ってよし、買ってよし、そして世間よしの三方よしで、なおかつ利益を出し続けていますよね。やっぱりそういう会社世の中にちゃんとあるじゃないですか。だからその、お金を稼がないと経営ができないという、そういう現実の中でありましてもですね、その束縛を超えたところでですね、やっぱり、世のため、人のため、ちゃんと仕事をしている会社って結構ありますよね。しかしこの政治家でそういう人はあんまりいないんじゃないでしょうかね。選挙に勝つこと以上の目的、あるいはなんか自分が出世すること以上の目的って、なんか考えてる人ってなんかあんまりいないような気がするんですよね。どうもこういろいろみんな言うんですけども、なんか適当なこと言うんですよね。その時何を言えばこの自分がこの注目されるかとかね。で、それも結局は、なんかこの、どうやったら選挙に勝てるかってところになんか、非常にこの、まあ、短絡的に結びついてるんですよね。その、人徳が背中から染み出してきてね、背中から染み出す人徳でみんながついてくるっていうようなね、そういう政治家ってなんか今、残念ながら私はあまり見たことがないんですけどもね。ですから、まあ、結局、その、しょうもない権力闘争をいろいろやっててね、的確な行動ができないうちに、まあ、まともな人たちは政治に近づかなくなったわけですよ。要するにまともな人たちは近づかなくなって、変な人たちばっかり集まってくるようになったわけね。で、結局、その中で、まあ、役人上がりとかですね、まあ、変な、その、政治家養成学校上がりとかですね、あるいはなんか組織上がりとかね、なんかみんななんかちょっとこの思惑を秘めたの連中が結局集まってきてですね、で、自分たちで適当なことを言いながら政治家というこの商売をね、まあやってると、まあ経済人の常識から言ったらそんなことやっとったら、あんた企業なんかでもない、潰れるよというやり方でね、政治家という家業をですね、まあ、毎日営んでると、どうもそんな感じになったような気がしますね。まあ、世界を見てもですね、なかなかその政治家でまともなんてあんまりいないわけですよね。でも逆になんか私は思うんですけども、日本人ってなんかどっか政治家を今まで信じてたんじゃないかなという感じがするんですよね。これはなんかやっぱり日本にある意味で得意なことだったのかもしれませんね。それアメリカ行ったってさ、中国なんかさらにそうですけども、基本的に信用しませんもんね、政治家ってですね。まあ、その、ね、怪しげな商売なんてこういう方がいらっしゃいましたけども、確かに世界なんかもっとそうで、やっぱりみんな怪しげな商売だとそもそも思ってますから、誰が何を言おうとですね、そもそも怪しい人たちが怪しいことやってるんだという前提で政治家見てるんですね。ですからそれは政策あれば対策ありなんですよ。政策あれば対策ありで、夢言ってることを真に受けるとかですね、そういうことはみんな考えませんよね。しかしなんか日本人ってなんかごく素直なところがあって、なんかやっぱり政治家でもです、基本的にはですね、なんか自分のために仕事してくれるんじゃないかなと、なんか思ってる人すごく多いんですよね。それはその結果的に自分のために仕事してくれることもあるわけですけども、それはたまたまですね、まあその人がなんかね、できることとやりたいことがあった時でありまして、お客、まあ安全第一だとか顧客第一だとかね、まあ常にその誰かのため、世のために、人のためにやってるわけではないわけですよね。で、このずれた時に、まあ今回の、まあ震災後の政府で見てるとそうですけども、まあ適当なこと言ってですね、まあ、この、かわしてね、難しそうなら首をすくめて、まあ、次の選挙まで静かにしてようと、まあ、こういう結論になるわけですよね。だから、これは本当にこの、政治機能、政府の機能が、これはもう完全にですね、 これはもう溶けて消えて始めてるんじゃないかなと私は見ていると思うんですね。で、これからやっぱりですね、私はこういう状況って広がってくると思うんですよね。今の震災の被災地もそうですけども、そうでないところでもですね、いろいろ地震の影響が大きく出てきてるわけです。地震や津波のですね、物がなくて、何も作れなくなっちゃったとかですね、売る商材がですね、調達できないとかね。なんかそんな話がですね、日本中広がってきてるわけですよ。そうするとやっぱりこれみんなですね、政治に対して怒りぶつけますよね。しかしそういうことよくわからないし、何もできないし、何も決められないわけですから、これやっぱりどんどん皆さん怒ってきますよね。だから本社機能っていうのもそうなんですよね。今回やっぱりその、うし虎の根人がですね、まさに出てきたっていうのはそんな感じじゃないですか。これ、東北ってあれ、うし虎の方角でしょう。東北地震だから。ねえ、そこで動いてまさにうし虎の根人、国と子たちの御事が出てきたっていう、なんかそんな感じの地震ですよね。だからこの悪いことと申しますか、隠れてたことというのか、その、誠を尽くさないことっていうのが、ことごとく平らげられていくわけですよ。ねえ、そういうふうに今なってきてるわけでしょう。そうするとなんか、適当なこと言ってですね、現場を無視してたようなところがですね、ことごとくなんか今うまく動かなくなってきてますよね。だから実はその、自分さえ良ければ病っていうのはですね、その前から能面ビー玉って言ってますが、あの人たちの世界もそうだしね、結局は非常に幅広く、広がってるんですよね。だからそういうのがですね、これみんなアウトになっていくというふうに考えていったらいいと思うんですよ。で、とにかく、下克上、本物の下克上ですね。だからそんなに特別なことが起きていると皆さん思わないでもいいと思いますよ。こういうのをね、下克上って言うんですよ。下克上というのは、権力闘争によって上を倒しているように見えるんだけども、普通の権力闘争でやってるうちはですね、それは非常に小さな意味での下克上なんです。本当に大きな意味での下克上というのはですね、その、古事記から生まれたですね、豊臣秀吉が、古事記として生まれた豊臣秀吉が天下を取ったのと同じようにですね、全く今までとは違う人たちがですね、いろんな分野に出てきて活躍する時代のことを言うんですね。ですから、例えばその福島第一原発の所長をいらっしゃいますよね。日本の運命を握る人と週刊誌に出ていて、で、そのことについてですね、多分異論を唱える人ないと思いますよね。あの人でダメだったら多分誰がやってもダメだろうと思うと思うんです。しかし、菅直人を見てですね、日本の運命を握ってる人って思う人って多分一人もいないと思うんですよね。まあ、思うのは、あの、細野って補佐官と、あと枝野っていう官房長官、あの二人だけだと思うんですよね。あとはですね、いや、これ変えないとやっぱり日本の運命がひどくなると、そう思ってると思うんですね。結局、下克上というのはですね、この人がいないとダメだ。この人が運命を握ってるという人に最後はやっぱりですね、人々の、まあ、気持ちにしろ、その、期待にしろ集まってくるわけですよ。で、その人が実際に出ていかないとうまくいかないんだから出ていくことなんですね。経営にしろですね、政治にしろ全部そうですよ。で、そうやって本当に仕事ができる人たちが今までのですね、まあ、ね、地位だとか身分だとか、いきさつに関わりなくですね、世の中に出てくる。そして世の中を立て直す。これが本物のね、下克上っていうものなんですね。ですからまさに今日本はですね、下克上が本格的に始まりつつあって、まあ追われる人たちがですね、大慌てでね、まあなんか今、我が身の保身に走ってると、まあそういう状況だというふうに理解するとですね、大変わかりやすいんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこれからかなり大変だと思いますよ。原発見ててもですね、あの所長が言っておられるように、大地震、さらなる大地震や大津波が来たらお手上げだと、まあ、その通りですよね。で、東電も仮設の、まあ、堤防を作るって言ってますが、どれだけ耐えられるのかわからないし、で、地震もですね、ね、あまりひどきゃまたなんかどっかぶっ壊れちゃうでしょうし、それはもう時間との戦いなわけですけども、最大の問題はやっぱり人が少ないってことなんじゃないですか。新聞なんかにもよく記事で載りますけども、なんか全然その人が足んないもんで、どんどんその被爆線量がですね、限界に達しちゃってるわけですよね。で、こうなってくるとですね、なかなか その工事したくてもですね、とにかく線量が高いんですから大人数でですね交代でやんなきゃいけないわけでしょう。それがこのできないわけですよね。でとにかく現場の仕事はみんな協力会社関係会社に任しちゃってるわけですから、東電の連中だってわけわかんないんでしょあれ、そんなわけでですね、まあとにかく原発の収束だってそのうち全く止まっちゃう可能性だってありますよね。要するにみんな線量の被曝限度達しちゃってもう動かないと、ですから今までのこのやってたことがみんなそのアウトと、これ以上進めなくなるという可能性だってっありますよね。それから放射能の被曝のこともそうですよね。まだらめとかいうですね、まあ、よくデタラメと言われる院長ですが、その学校の放射線量のことでね、文部省はけしからんとか非難してるんですね。なんか面白い人ですよね。文部省はね、そのまだらめの言った通りやったって言ってるんですけども、まだらめの方はですね、きちんと対処せいと怒ってるわけね。なんかもう本当に面白い政府ですな。自分さえ良ければそれだけではないでしょうかね。ほんでなんか放射線量はですね、別に高くても安全だとかね、浴びたらですね、かえって健康になるとかいう人が未だになんかいますよね。なんかその学校の表面の土を削り取ってんで持っていく場所がないとか言ってるんですが、そういう人たちに家に送ったらいいんじゃないでしょうかね。放射能を浴びたらかえって健康になるなんて人はですね、そら線量の高い土でもですね、鉛のなんか箱なんかにくるんでですね、宅急便で送ってやったらいいんじゃないでしょうかね。それありがたくですね、布団の下に敷いて寝ればですね、その人すごい健康なんじゃないですかね。だから本当にね、こう本当にそんな健康ならですね、健康になるというのはあんた行って住めばいいと思うんだよね。土もらってきてですね、ありがたいありがたいって土もらってきて、しかし他の人に被爆させるとこもあるから、鉛のなんかですね、包みにですね、入れてですね、ありがたくですね、放射能を含んだ土持って帰ってね、それをあんた布団の下に敷いてですね、ありがたく一日中寝てればいいと思うんですよね。すごい健康になると思いますよ。まあだからね、本当にね、言ってることでやってることがですね、全然違うわけね。まあこういうの見てるとですね、本当にこの、まあ、原発っていうのは一つなんか、すごい、なんていうかな、悪の巣窟だったんですね。嘘の巣窟みたいなものがですね、蓋が開いたんですよね。思わぬところになんか、嘘の巣窟っていうのはありましたね。金融は昔そうでしたよね。あるいはなんか昔の公共事業とか昔の不動産なんてのもね、バブルの頃はそれはもう得体の知れない世界でしたから。しかしまあもう一つここにそういう得体の知れない世界が残ってて、まあその蓋が開いたってことは間違いないですね。で、経済もこれ、すごい不況ですよ。これ大変じゃないですか。そうするとね、これ、この2年ぐらいやっぱり日本だけじゃなくて世界中どんどん荒れてきますから、結局自分さえ良ければという政治家やリーダーがもう持たなくなってくるわけね。で、その間にその現場をしっかりできる人たちが上に上がってくるわけで、でしかもそれが、ね、その信長、秀吉が天下取ったみたいに、天下を取るって形ではないと思うんですよ。そうじゃなくて、それぞれの場所で、この、まあ実力を発揮して横につながるっていうことね。なんかやっぱりその政治っていうのは見てるとですね、政治がないと生きられない人たちが、なんか利権を求めてあそこに集まってくんだよね。得体の知れない連中が、権力、誰でもいいから、誰が権力取ってもいいから、とにかくそれと結びついて、金儲けをして自分のなんか有利にこと運ぼうっていう連中が、永田町あたりうよいよしてんですよね。だからやっぱりあそこで政治を立て直すということは、そのね、うよいよしている地味毛量を助けるっていうことだから、それはできないことなんですよね。だからその地味毛量の世界はもう一旦これはもう流しちゃなきゃいけないんだから、だからやっぱりこの永田町を再建するということは、やっぱりこれはできないことなんですね。昔だったらまさに戦として一番いい頃なんじゃないんでしょうかね。まあですから、これからやっぱり横にみんなつながる機会をこれ増やすしかないですね。何せね、いろんな業種のいろんなところにね、現場分かってる人が散らばってますから、いろんな業種のいろんな地方のいろんな現場分かってる人の話を横に聞くっていうことがね、すごく大事なんですよね。政府の発表だとか本社の発表だとか聞いたってですね、本当のことわからないんだから、しかもこれ業界外のこともよく聞いとかないとダメなんでね。やっぱりこの横に話を聞いて、 対策を立てるっていうことを今年これから本格的に皆さんやっていかないとダメですね。だからそうやってね、本当に現場の分かる人たちが横に集まって話ができる場をね、うちの NPO なんかでもこれからどんどん作っていこうと思うんですよ。福島第一原発の所長もですね、まあこれからね、原発のことについては世界の英知の結集がいると言ってましたからね、ほっときゃ政府のとこでも何もしないしね、まあなんかそういうことをこれから本格的に民の力でね、やっていこうという時が来たんじゃないかなと。まあそんな感じがしてますけどね。まあ元気よくやっていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、自分さえ良ければ政治の慣れの果てということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。